野方さん、女性中山みたいな番組ネタじゃなくてガチでやばいお便りがめっちゃ来ると思う。すげえ人気番組になると思いますけどね。いろいろ聞いてみたい。あと、なんか、女性ライダーならではのセクハラまがいの男性ライダーから受けたナンパ行為とかさ、なんかその言われて嫌だったこととか腹立つとか、こんなおっさんライダームカつくとか、そんなコーナーやったらめっちゃ人気出そうだし。聞きたいもん。聞いちゃうし、女性ライダーもいっぱい投稿するんじゃないですか、ね。だからそこまで自分をさらけ出せる人がいるかどうかだよね。ただこれ人気出るよね、きっとね。もう、必ず聞くね、俺はね。俺はマメオさんなんかヘビーリスナーとして、この、番組初期のアホな投稿いっぱいしてくれんじゃないですかね。振動で行きまくるって本当ですか？多分カットだ、これ。はい。やっていくんですよね、かね。スカちゃん、動詞でゼフアーノルの女性いたけど、ついていけなかった。置いていけなかったんだけど、ついていけなかったよ、これね。俺の知り合いのゼファー7班乗ってる、やっぱ富士山乗ってる、富士山に住んでる看護婦さんもすげえ早い。俺が女性ですげえ早いな、この人って思う3人のうちの1人ですね。何の心配もね。辰丸さん、CD125T に乗ったと。革ジャン着て細身の女性がめっちゃうまい走りだった時は惚れそうでした。CB125T か、俺が欲しいのは CB125T の青白のタンク。あれ CB じゃねえよな、あれな。あれ CB だった。いや CB、あれ CD だった。あの、青白ツートンのやつですかね。CB125T。まあでもあの辺のやつで上手だったらやっぱかっこいいですよね。つぶやくまさん。この中山バイクラジオ女性版みたいな番組があったら、確かにド変態、ドセクハラのお便りがバンバン来そう。でも相当人気出ると思いますよ。面白そうだもん。クロボさん、何は持つかなって。ああ、いや、結構持つんじゃないですか？話をそっちに。スカちゃん、ジムカナ練習の時も早い女性いました。あ、この間さ、この間はなんだっけ、元ジムじゃ、なんだっけ、須藤元気さんがプロデュースしたジムカナの二人同時に走るやつ、大磯でやったやつさ、ほんと見に来たかったんだけど、あの時も、すごい、速い女性いましたもんね。めっちゃ乗れてる人がね、ああ、この人がついてけねえなと思うもんな。確か、ご夫婦でさ、違うクラスだけど、旦那さんは一番早いクラスで、奥さんが、少し下のクラスで勝ってましたもんね。ジムカーナ夫婦だね。金木さん。友達カップルと自分と彼女。友達の彼女が、私のバイク RZ の後ろに乗ってみたいと言われ、スワッピング。この時ほどドキドキしたタンデムは未だにない。あ、でしょ？だから、自分の彼女じゃない子を乗せた時の方が、ドキドキするよね。ビンビンだね。はい。あとは現地調達ですよ。金木さん、元ジムカーね。うん。この東北でもやるんですよ、あれね。早い女の人何人かいました。というか、ジムカーのやってる女の人めっちゃ早いです。あ、金木さん見に行ったんですもんね。もうめった持って原田さんにサインしてもらいたかったな。こけたらさん、夫婦でやってたらタイヤ代すごいことになりそうってのはなるでしょうね。まあでも練習用のタイヤは結構ギリギリまで履き潰すのかな。あんだけ乗れたらまたバイク一段と楽しいでしょうね。本当にこれあれですね、特にテーマ決めなくても延々話出てくるもんすな。時々やってもいいかもしれないですね。黒子さん、大本営から現地調達を命じられたら大失敗して玉砕ですよ。どの話？タイヤ？あ、現地、あ、 じゃあ、タンデムライダーね。ロゴさんは時間があるんだから、行きゃいいんすよ、ほんと。50%です、50%。ダメな時もあるけど、当たりを引く時、ね、長い時間ある時の方が確率高いです。わかっても、もう、配線処理の時もありますし、別にそれを狙っていくわけじゃないですけど、ついでっていうか、行ったら、今回はすごかったなとかさ、せっかく時間があったからね。地方でもさ、食案とか回れるはずじゃないですか、確か。なんか、一定の期間内に給食に行けばいいんですもんね。だから出先のハローワーク行ったっていいっすよ。確か。ああ、そっか、もう決まっちゃったんですもんね。今度ね。それまで行っとけば。でね、まあ、なかなか、腰が上がんないですけどね。金木さん、江本事務から見に行ったと。師匠は、金木さんのお師匠さんと行ったんで、いろいろつながりができて、試乗会してきましたよ、って。あと、黒子さん、5000兆円もあったらどっか行ったんだろうな。なくても行くんだよ。時間の方が大事だから行けるってことが。つぶやくまさん。昔ゲリラ豪雨に遭い、行きずりの女性ライアーと二人山宿りした思い出。いいっすね。いいっすね。そこでどんな話をしたのかが、聞きたいですね。スカイニーさん、出先で就活。出先で就活するぐらいの気持ちで行けばちょっと気が楽じゃないですか。実際にしなかったとしても。気に入った土地で、どんな仕事があるのかなって。俺が長田区に行った時には、そこの、ベースにしてた宿に来た女の子が、そのまま、その沖縄で、一週間ぐらいは宿にいたんだけど、ちょっとしばらく長居しようかなって言って仕事を、いや、もともと長居してるのか。でも、その宿に泊まりながら仕事にも行ってたよ。バイト先に行けて。で、なんかね、その、水商売だったんだけど、沖縄の水商売って、なんかこっちと違って、水屋さんがあるんだよ、本当に。向こう石灰岩のさ、島だからさ、水道の水がそんなに水質が良くないのよ。だから、軟水の水を売ってたのかな。こっちでもさ、よくスーパーとか行くとさ、特殊なフィルター通したろ過した水、タダで汲めたりするじゃないですか。4リッターのパックに。あんな感じで、水屋さんに行ってタンク、水タンク持ってって水を、いい水を入れてくれると。要は、ミネラルウォーター的なやつの、沖縄の水道水よりも水質のいい飲み水を入れてくれる、っていう水を販売する水屋さんっていうのが、例えばモートブとかさ、小さな集落にも、あんだよ。なんか、こっちだと配達してくれるけど、向こうは買いに行くの。そこのお店に。まあ、配達するサービスがあるのかもしれないけど、で、そこの、お客さんが買いに来る水屋さんの店番のバイトをしてたから。だから、新しいバイト見つけたんだけど、水商売なんだよね、って言ってたからね。時給は安いけど、なんだし、地元の人商売気がないからさ、ご飯は食べさせてくれるし、別にお客さん来ないときは携帯で見ててもいいし、本読んでてもいいよって、超楽って言ったけどね。あれはね、飛騨高山の人がね、帰ってきてから、高山で会ったね。この辺はね、スカちゃんあたりにぜひ実践して、40ぐらいまでは全然いけると思うんですよ。俺が行った先でも、それくらいも、42歳くらいまでの人は全然モテモテでしたね。その上だとちょっと、相手の年齢もさ、20代とか30代前半までの子が、どうなるか、俺は生で見てないけど、50代とかになるとさ、全然42くらいまでやったら、ありありでしたね。時間がある人行ってほしいっすよ。と楽園会さん。イクさんか。こんばんは。ハローワーク経由だと、広域給食活動費の出るような案件だと、スリムで最適。これいいんですよね。だからね、これ、だから、地元じゃなくても、住民票になるところじゃなくても、出先のハローワークに行っても、ちゃんと行って給食活動してるってことになるんですよね。これ知らなかったから行かなかったんですけど、 行けばよかったなと思います。そしたらもっとなんかその、長旅しながら出るじゃないですか。失業手当か。もらいながらとかね、できますもんね。金池さんの写真の中から帰ってきたのは、あります。むしろ、帰ってきてからですよ。出先はね、期間短いですから。隣世代で帰ってきてから、その埼玉の女子大生が遊びに来たりとか、もあるし、帰ってきてから東京に行ってとか。みんな、どっちかというとみんな、出先で知り合って、その後発展するのは帰ってきてからの方が多いですね。ほぼほぼ。楽しかったですね。今さらさらそんな気も全くないですし。うん。辰丸さん、若い頃は連休旅に出かけまくってましたが、ほぼ野宿だったため、何度トラブルもなかった。うん、僕も野宿の時は何もなかったっすね。はい。いや、あるのかもしれないけど、確率低すぎですよ。いないもん。うん。まあ、ただ、別にそれが目的じゃないですからね。ついでです。つぶやくなさん。漫画やアニメの主人公みたいなモテ方してました。本当に、日常生活でもそうだったらわかるんですけど、日常生活では全くそんなことないんですよ。ただ、ある年齢、ある時を境に旅先で、本当に漫画みたいな思いをしたことが何度かあるんで、もうそれは行くか行かないか、行かなければなんもないし、行くとあるかもしれないって本当に思いましたね。いい写真撮るのと一緒だと思うんですよ。写真家とか、感性、腕がある人は、日常の中でもすごい個性のある写真を撮れたりするかもしれないけど、そうじゃない人は、景色のいいとこに行けばいい写真が撮れる可能性があるじゃないですか。でも家にいたら何も起きない。まずは、撮れるかどうか、行くかどうか、行動を起こすことによって可能性が、まず 50% できる。いい写真を撮るね。それと同じかな。家にいてくすぶってたり、いつもと同じところしか走ってなければ何も起きないけど、知らないところに行くと何か起きるかもしれない。で、その起きるかもしれない場所には法則があって、非日常性が高い僻地であればいいし、海を渡った先の島であればなお可能性が高いし、あと一日じゃなくて連泊してるとさらに可能性が上がってっていうのがありましたね。いつもじゃないんです。ある条件が揃うと、50% ぐらいになりました。はい。楽しかったから、若い人には楽しんでほしいなと思いますよ。今、家庭がある人とかダメですよ。そう、まずはボケです。行けば、あるかもしれない。だって、俺も話したけど、一人旅の人が来るところには、女性だって一人旅の人が来るんだ。彼氏、彼氏がいないから、一人で来る。だもん。確率高いよ。日常生活に。普段地元にいて、ね、パートナーがいる人、いない人、いる人も大勢行ってん中で出会うよりは、いない人だけが濃縮されてるところに行くんだから。はい。中田さん。そういや、この間、スカッパーのだらけっていう番組に、天眼の社長さんが出てたんですが、ウィさん似てるって言われたことありません。天下の社長さん、今度見ておきます。俺は、B21 のヒロミに似てる気がします。松本浩一さん。天下ね。天下すごいんですかね。天下社長、天下撮った瞬間なれ、天下茶屋、天下使い方再利用。3番目に天下社長って出てきますからね、これね。予測変化。天下社長画像。ちょっと似てる部分あるかもしれないですね。ヒロミの方が似てるけど。天下の社長よりも、こんな方なんだ。結構若く見えるな。でも天下社長の画像で検索したら、もう5番目ぐらいから、なんだこれ、お笑い芸人の、女性が出てきますね。なんでこの人が出てくるんだっていっぱい。河村美恵子さん。コンビの河村さんの方がいっぱい出てくるんだ。巨乳の無駄遣いって人ですよね。はい。金池さん似てるかも。でも俺、ヒロミの方が似てる気がするんだ。なんですよね。あ、そうなんだ。河村さん付き合ってたんだ。へぇー。 人しなかったな。だから一緒に出てくるところでいっぱい。奇跡の一枚でさ、この川村さんすっげえ綺麗に撮った写真ありましたよね。いや、天下がいいんだ、天下。はい。俺も、なんだっけ、赤字に白ストライプのグローブ見た瞬間、天下だって思いましたね。赤字だから、これで終わらせましょう。ね。あと何分で終わるんだ ?120、150か。終わるね。あ、じゃあ、お疲れ様です。締めが天下でなんですけども、どうしようか、使うか使わないかあれだけど、今編集する音源もないから、ちょっと、使いさんとかで使うかもしれませんが、また、スカちゃんが今編集してますんで、近々本編配信しますんで、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。
私たち元バラエティラジオグッドスピードでは、二輪車の暴走による伊豆スカイライン通行止めといった事態を避けるために、2016年春よりラブイズライドという取り組みをしております。これは伊豆スカイラインで暴走行為をやめようといったアプローチではなくて、伊豆スカイラインにみんなで行こうよ、行って他の道路利用者、一般の四輪ユーザーや地元の方に、あ、オートバイで走ってる人気持ちよさそうだな、かっこいいな、素敵だなと好意的に見ていただけるように、まあ、ほどほどに走ろうよというアプローチで取り組んでおります。大勢行ってマナーよく走る二輪のライダーがたくさんいれば、それが一般化されると思いますんでね。他の道路利用者から白い目で見られないように、好意的に見られるような素敵な走りをしていただいて、また仮に譲っていただくようなことがあれば、お礼の挨拶をしながら、またベテランの方、伊豆スカイライン、まあゆっくり余裕を持って走ったら、走りやすすぎて暇しちゃうかもしれません。そういった時には、まあ対向車で走ってきたライダーに、まあ一つ挨拶でもしませんかと。いやー、天気良くて気持ちいいよな、今日。こんにちは、みたいにね。これ初心者で片手運転したりとか、そういうの怖いですって人に無理にやりましょうっていうわけではありませんし、私もちょっと照れくさいんで、なかなか、100% やってるわけではないんですが、本当にやっぱりね、気持ちいい日に、ゆったり走ってると、だいぶテンションも上がってしまうんで、これ自然とできたりしますんで、伊豆なんてバイクが多いんでそこら中でやるのは大変ですけども、まあ伊豆スカイラインだけぐらい北海道みたいにやってもいいんじゃないかなと、まあそんな取り組みでございます。簡単なんです。誰でもいつでもできて、行くだけ、年に何度でも行けますんで、そんな形で、世の中のバイクの見られ方をよくできないかなと思ってやっております。詳しくは番組のブログトップページにございますラブイズライドとはというリンクから中を見ていただくと詳細が説明してありますんで、またこの内容に共感してくださって伊豆スカイライン走っていただきましたら、ぜひツイッターの方でシャープラブアンダーバー IZU アンダーバーライド、ラブイズライドでつぶやいていただければ、チームグッドスピードのゼッケンナンバーを勝手に申請しておりますので、まあ、ぜひラブイズライドつぶやいていただければと思います。ご参加お待ちしております。